口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、オールビジ流トークセッションということで、本日のゲスト、前回に引き続き著述家そして作家偉人研究家すごいよな、前山智之さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この前山さんというのはすごい、何がすごいかというと、偉人研究家としてもう60冊以上の本を出していらっしゃいます。これがすごい。でちょっと前回もご紹介したんですが、ちょっと簡単にご説明すると、著述家作家偉人研究家ということで、1979年の兵庫県生まれなんですね。で2002年同志社大学をご卒業なさって、業界誌の出版社の編集長などを経て2020年に独立なさいましたということです。で先週もちょっとご紹介したんですが、最新作には、逆境に打ち勝った社長100の言葉というですね、本出版なされていますので、今日も、フリーにお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきこの60冊以上の本出されたっていう話したんですけども、まやさんぜひご参考までに今どういう本を次考えていらっしゃるのかも含めて教えてください。
これから書く本ですね。はいはい、そうですね、今書いてる本がですね、ちょうど私も45歳になりまして、ちょっといわゆるミドルエイジと言われてますけどもね、その、中年というところにちょっと注目して、偉人たちの中年期ですね、中年時代にどういう転機を迎えたかっていうところを中心に書くっていう本を今書いてますね。
なるほど。だから今あれですね、先週聞いても思ったんですけども、なんか自分がやっぱり知りたいとか書きたいやつをこう書いていくっていうスタイルなんですね。
そうですね、やっぱ偉人だと結構いろんな人物が出てくるので、結構テーマは切り口次第いろいろできるかなと思っていて、やっぱ今はやっぱその自分もやっぱり、ね、結構あとどれぐらい何ができるかなって考える時期じゃないですか。だからそこで偉人たちがどういうふうにそこで新しいことにチャレンジした人もいれば、そこで全く違うことをやった人もいるし、すごく大きな挫折をする人もいるんですよね。そこをどう乗り越えていったのか、あるいはやり過ごしたのかとかも含めて、今回ちょっと書いてますかね。
ほらよく初老っていう言葉が間違って使われてますけど、初老ってそもそも40歳の時の意味で、だから今初老って言ったらなんか60、70のなんかおじいちゃんのイメージですけれども、普通の人ってあんまりこう活躍しなくなっちゃうじゃないですか。だけど偉人の人たちって本当に元気な人多いですよ。
そうですね。
ほら前田さん書かれてた渋沢栄一を、本当に元気ですよね。
やっぱりアクティブだし、自分の価値観をやっぱちょっと変えるのがちょっと得意というか、ドラスティックに変えてまた新しいことやる人もいらっしゃいますからね。
でその中でね、ちょっと面白いな、気になったっていうのが、これだけ偉人の発言とか、ほら偉人の名言っていうのを集められる中で、どうやって裏取りするのかなって話を、さっきね打ち合わせの時やってましたけど、どうやってるんですかこれは。
そうですね、やっぱりまずは自伝がでありますよね、自分で書いてる自伝を残しているかどうか、ただ自伝は結構嘘もあるというか、ちょっと自分をよく知ってる部分もあるから、どちらかというと評伝とか、評伝作家が書かれてる評伝だったりとか、あとは家族ですね、家族が残してる場合、夏目漱石の場合だとお子さんが書いていたりとか、家族友人の手記とかそのあたり、あとはやっぱ面白いのは手紙ですかね、書簡集とか、自分だったら嫌ですけど、その手紙とか残ってるじゃないですか。手紙とかって自伝に比べると自分を出している部分があったりとか、それこそラブレターとかもねありますからね、そういったなるべくこうご自身が書いたもの、もしくは友達とか家族が書いたものとかから、いろいろ資料に当たってるって感じですかね。
ほら80年代からニュージャーナリズムって言って、本当はそのドキュメンタリー作家がその場にはいなかったんだけど、いるかのようにこう書くようなスタイルってあるじゃないですか。じゃあああいうような本からは引用しないってこと
ですか。そうですね、だからそこは結構 見極めなきゃいけなくて、もちろん読めばわかるんですけど、その図書館とかで借りるときにタイトルだけじゃ分かんなかったじゃないですか。だから借りてみて、あこれ小説だったとか結構あるんで、そこは結構見極めていかないといけないかなと。
これちょっと興味本位で聞くんですけど、例えばですよ、何でもいいんですけど、仮にですよ、なんだろうな、20世紀を作ったゲームクリエイター100の言葉っていう書籍企画があるとしますよ、そしたら どうやって書くんですかこれ調べて。
やっぱまずは人選からじゃないですかね、ゲームクリエイターの人選を
100人して
100人そうですね上げていって、その中でなるべく重要な人物から調べていくって形ですかね。
ただ堀井雄二さんとか
そうですね、そっから
だったらほら
書いてる本だったりとか、そうですね、 あとそのテーマだったらおそらく雑誌の方が多分あの使えそうだなと思う。
じゃあ大谷総一文庫。
そうですね、そうですね。国会図書館行ったりとかして行かなきゃいけないんで、まあ、ちょっと多分ジャンルとしては結構そこは難しいジャンルかな。まあ、作家さんとかの方が自分で書いたり残したりしてるから、やっぱゲームクリエイターとか、あとは音楽家とかも結構ちょっと難しい、あんまり残ってないかな。
なるほど。でそのケースだと、あの例えば何らこう自分が発言残してない人いますよね。
はいはいはい。
その場合はもうそもそも採用されないってことになるんですか。
まあそうですね。ただまあ作品は残してると思うので、うん、その作品からまあ、読み取ったりとか、まあ、その作品の解説を書いてる方のところから、はいはい、読み取ったりとかしながらですかね。あ、確かにその、うん、語られやすい偉人とかそういうのはいると思います。
あ、うん、ちなみにやっぱり誰を取り上げるかによって本の売り上げって変わってくるんですか。
あ、それはそうですね。やっぱりメジャーどころとか、まあ、日本史だったら織田信長とかは必ず入ってきますし、坂本龍馬とか。
やっぱり坂本龍馬強い。
強いですね。だから話題になる人、特にまあ児童書の場合子供が好きだったりとか、はいはい、まあ、戦国武将だったりとか、はいはい、そういう人気のある人物っていうのはやっぱり入れておかないと、はいはい、ちょっとやっぱり売り上げ的には厳しい。
どうだ、司馬遼太郎さんが取り上げたやつは鉄板なんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、マニアックな人もいますけどね、まあ、子供にとってどうかっていうところで、うん、まあ、確かに大人の人は大体司馬遼太郎さんがね、坂本龍馬とかもほとんど有名にしたいの
です。本当そうですよね、うん、これ良くも悪くも。
そうですね、
そうか。
だからそういう意味では結構まだ知名度は低いけど、うん、本当はすごかった人っていうのもいるかもしれないかなと思ってますけどね。
あとはほら東洋経済オンラインでもうほぼものすごい回数書いてるでしょ。
あ、そうです、はい。
ちょっとあれって どうやって調べて書いてるんですか。あの要するにちょっと、あ、そうか、リスナーの方にちょっと補足しておくと、うん、東洋経済オンラインっていうですね、ネットメディアといってですね、うん、あの歴史系のずっと記事書かれているんですけど、はい、ああいうのってどうやって調べてますか。
そうですね、まあ、うん、結構幕末とかも大久保利通の連載やったりとかもしたんで、うん、結構資料が残りやすいところを僕は結構幕末とかが結構好きだからやってますけど、うんうんうん、確か戦国武将となってくるとまた資料が結構ね、手紙とかになってくるんで、あ、まあ、どうする家康の時とかは結構その辺当たったりとか、うんうん、あとまあ古典とかその辺のとこですかね。だからまあ確かにその資料はだいぶ変わってくると思います、人物によって。
でですね、今日前週に引き続きまして出された本の紹介なんですが、逆境に打ち勝って社長100の言葉出されましたが、皆さん改めてこれどういう本なのかちょっとご紹介いただけると嬉しいです。
はい、はい、そうですね、うん、やっぱあの名言集の中でもいろんな特性があると思うんですけども、うん、はい、今回はそのピンチとかね、うん、逆境にどうやって経営者が打ち勝って自分たちの会社を伸ばしていったかっていう言葉ですね、うん、はいはいはい、そういったものを例えば、まあ、苦境を超える言葉とか、うんうん、発想を変えるとかね、はいはい、あとは、まあ、指導者として人を奮い立たせるとか、うんうん、それジャンル分けして、うん、まあ、経営の人がちょっと役立つかなっていう感じで書きましたね。
これでどれくらい時間かかるもんなんですか。
これはねやっぱ100だからね、うんうん、結構時間かかりますよね。
ですよ。
だって半年ぐらいかかったかもしれないですね。
それぞれの人の著作に基本的に当たるわけでしょ。
そうですね。なんでその発言の背景であったりとかを解説しなきゃいけないので、うんうん、で見開きですからね、結構調べた割には見開きで終わってしまう
ね。あのちょっとね、あのリスナーの方に補足すると、本を開いていただいて右側に名言が載ってて、左側にマヤさん あの説明解説が載ってるってことなんですよね。
はい、そうですね。
これはなんかもうすごい時間かかるなって感じですよね。そうです。
100人のやっぱ人選もありますしね、うんうんうん、でも最近この本に限ったことじゃないですけど、うん、やっぱり女性を入れてたいっていう版元の、あ、どうしてもね偉人って男性がちょっと多くなっちゃうので、
あ、じゃあもう次の本の企画決まりですね。女性経営者、ね、
いいかもしれない。
100の言葉、
100人か。
なるほど。
だから本当さっきの資料の話になると、うん、女性の方の偉人の資料ってちょっと少ないかなと思っていて、どうしても普通にやっちゃうと男性が多くなっちゃうから、
だからね、女優とかじゃダメなんでしょ。
女優とかでもいいですけどね、別に有名であれば、あ、もちろんそういう女優さんとかでもいいんですけど、
うんうん
うん、やっぱ確か役者さんもそんなに入ってこないかな。やっぱりどうしてもやっぱり歴史人物になるってくると女優自体はちょっとね後の時代の話になってくるから、
うんうん、そうか。これちょっとここまで意識したことなかったんですけど、今マヤさんの話してて思ったんですけど、何らかのこれ言葉を残すっていうのは後世に残りやすくなるってことですね。
あ、それはまさにその通りだと思いますね。
ほら、いや、もちろんスポーツ選手で長嶋王長嶋ぐらいになったらいろいろ発言力も残ってるけどやっぱ活動だけだったらちょっと残らんすもん
ね。そうですね、やっぱご自身の言葉と、うん、あとやっぱりソクラテスのプラトンみたいな何かこう記録してくれる人、うん、だからやっぱり側近みたいな人がいるとすごく思想もやっぱりご自身だけよりも残りやすいっていう傾向はあると思いますね、う
ん、ほら、20年ぐらい前でしたか、イチローさんの、あの発言集というか言葉 が一冊の本になってベストセラーになってましたけど、はい、うんうん、いや本当に考え抜いてる人なんだなって思いますね。あ、うん、だからある高みに上がった人はもう常人がこう想像もつかないぐらいずっとなんか考えたりとかし続けてますからね。
確かにそれは全部言葉に出てますよ ね。
ちなみにこれ編集者の方からこの言葉よりかもっと違う言葉ないんすかみたいなってあるんですか？
あ、それはあんまないかな、うん、でもやっぱ人選ですね、やっぱ向こうが気にしてるのは、まあ、やっぱりこの時もやっぱ帯にやっぱり、うん、松下幸之助とか入ってます、本田宗一郎とか、うん、こういう人も入れてくださいっていうのは結構あるんですかね。
うん、いわゆる本当に大きな会社を作ってで超、まあ、有名っていうか、
それでやっぱり 逆境ですかね、何かしらこう、ああの、まあ、大体何かしらあるんですけど、そのピンチがやっぱり大きければ大きいほどいいし、うんうんうん、それが例えば昭和恐慌とかこう日本史に残っているような事件とかだと、うん、いろいろこう日本史の勉強もあるしっていうところですかね。
ちなみに読者のニーズとしてはどこら辺が一番多いんですか？単に好奇心なんですか？知的好奇心。
そうですね、やっぱりでもまあ何かしらこう、まあ、名言って結構すぐ読みやすいし、はいはい、何かこう自分の気持ちを切り替えたいっていう人とかだったりとか、うんうん、まあ、何かこう自分が見落としてるところがあるんじゃないかとか、うんうん、そういうこう何かこう、そうですね、ビジネス講師に共に何か悩んでる方とかですね、うんうん、ちょっと何かこう今不満を持ってる方とか、うんうん、現状をちょっと打破するヒントになるかなと思ってますけどね。
ちなみに皆さんご参考までに、うん、こうやってずっと図書館とかに行き浸るんですか？
あ、まあそうですね、結構行くときは行って、うん、調べるときは調べて借りてきて、うん、であと書くとき書くって、
いや なんでこの質問したかっていうと、ある目的のために図書館行って読んで、あ、だいぶ前に読んだ本にこういうの書いてあったみたいなことあるでしょ？
ありますね、うんうん、
かといって全ページコピーしとくわけにいかないから
確かに
すごい大変です。
チェック作業は結構大変ですよね、うん、自分の持ってるものと借りるものとかいろいろ分けたりもしなきゃいけない
し、まあ、だけどこの偉人とか歴史上の人物を調べて書くっていうのがもうご自身のセラピーみたいになってるんでしょ？
そうです、本当おっしゃる通りで、本当やってるうちにやっぱ名言って自分も励まされてくるんで、だからまあそういう意味ではすごく本当に書きながらやっぱその力をもらってるっていうところもあるかな、う
ん、あのちょっと本当くだらない話なんですけどね、うん、ある不動産の社長と話したらパソコンのパスワードをカツカツ絶対って書いてるんです。いや、それでなんか自己洗脳するみたいな人がいて
毎回入れるから、
毎回入れるから俺は不動産王になるみたいなやつパスワードに設定してるらしいんです。
面白いですね、
そういうのあり得るんだな。
なんかやっぱ書くってあるんでしょうね、うん、そこでやっぱり、ね、
あのある種の歴史的な人物だから憑依するっていうのもある
んですね。あ、そうですね、なんか文章って面白いですよね、だって書くことはできるんですもん ね。なんか物作るのでできないですけど、文章は貴重、真似しかけるから
ね。あとですね、前山さん、せっかくなのでこの逆境に打ち勝った社長100の言葉以外でこのリスナーの方ちょっと興味持ったら、前山さん どこら辺にアクセスしたらいいですかね。 X ですか、やっぱり。
それともそうですね、うん、X に見ていただければ一番、うん、あの発信はしているので、
ね、あと YouTube、
はい、
メルマガも、
はい、メルマガもやってますね。
あとボイシーも
やってますね。節操なく、
節操なく、だけど、まあ、今ね、何があのアクセスポイントになるかわからんから、
ね、何かしらね当たればいいなと思いながら、
ね、ですよね、まあ、うん、じゃあ最後にリスナーの方にちょっとメッセージ一言お願いします。
そうですね、はい、あのまあいろいろカオスな時代ですけれどもね、何がね本当にあのいろんなことがね問題が多い社会のニュース見てると落ち込むことも多いですけど、ね、なんかそういうちょっとね名言とか偉人の話に触れて、うん、またちょっとね一つ前向きになっていただければなと思います。
ありがとうございます。ということでオルビジ流トークセッション2週にわたってのゲストは著述家、噛まなくて言えましたよ、作家、偉人研究家の前山智之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。